初めての八大衆その24、本院に近代集歌だか。近代集歌かっこ岩波書店の執筆者は、先ほど例を挙げたような謎表現を知るのと知らないのとでは、
現実の世界を感受する豊かさにおいて圧倒的な違いがあることは言うまでもない
と明言していますが、その基準と根拠がまるでありません。もし圧倒的な違いがあるとしても、それは感受性の乏しい方へのベクトルではないかと思われるような短歌があまりにもひしめいているからです。けれども、100の短歌を紹介して100がだかということはありません。ただ、集歌の基準もなく、まるで玉石混交に詰め込んだ整理もつかないおもちゃ箱みたいなありさまで、この程度のものを有料の書籍として販売するのは、執筆者と出版社の良心においていかがなものかと思われるばかりのことです。念のために言っておきますが、他のアンソロジーと称する書籍も、私の知る限りでは類似のものに過ぎません。つまり現代において、藤原の均等鏡は存在しない、ということでしょうか。けれども購入したからには最大限に利用することとして、八大衆の付録に短歌と呼ばれるものの優れたものと劣ったものを百種分類してみるのも悪くはありません。それによってかつての和歌と近代のものとどちらにもそれぞれ優れたものと劣ったものが存在すること、また和歌と短歌は別物であるなどと、矮小な精神を掲げて、分割を加えるほどの違いが根本的にはないということ。けれども、読まれた内容や読まれ方は、時代とともに変化していること、などがわかるのではないかと思われるからです。採用歌、集歌20首。何となく、君にまたれる心地して、いでし花野の夕づくようかな。何となく、君にまたれる心地して、いでし花野の夕づくようかな。与謝野晶子、乱れ髪。なんとなく、あなたにまたれている気持ちがして、出かけた花野の夕づきの夜でした。冒頭の何となくは、散漫に加えたもののように感じるかもしれませんが、自らの期待もあって、根拠もなく、君が待っているような気持ちが湧いてきた、その心情を表現するために置かれたもので、つまりは必要な言葉となっています。柔肌の熱き血潮に触れもみで、寂しからずや道を解く君。柔肌の熱き血潮に触れもみで、寂しからずや道を解く君。与謝野晶子、乱れ髪。柔らかい肌の熱い恋の血潮に触れても見ないで、寂しくないの理屈ばっかり言って。それとなく赤き花みな友に譲り、背きて泣きて忘れ草あっつむ。それとなく赤き花みな友に譲り、背きて泣きて忘れ草あっつむ。山川富子、恋衣。さりげなく赤い花をすべて友に譲ってしまい、背を向けては泣きながら、本当はあの人にあげるはずだった赤い花を忘れるために、忘れ草なんか摘んでいるのです。神五尺、時なば水に柔らかき、乙女心は秘めて花立ち。神五尺、時なば水に柔らかき、乙女心は秘めて花立ち。与謝野晶子、乱れ髪。長い髪をほどけば水に柔らかく放たれます。でも少女の心だけはそっと隠して水に放ったりはしないもの。 その子20歳、櫛に流れる黒髪のおごりの春の美しきかな。その子20歳、櫛に流れる黒髪のおごりの春の美しきかな。与謝野晶子、乱れ髪。その子20歳、櫛に流している黒い髪の素晴らしさにおごっているような束の間の春、なんて美しいことでしょう。小塚のお城の草に寝転びて空に座れし十五の心。小塚のお城の草に寝転びて空に座れし十五の心。石川啄木、一躍の砂。小塚の城に寝転びながら眺める空に座れたような十五歳の心よ。東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れてカニと戯る。東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れてカニと戯る。石川啄木、一躍の砂。東海の小島の磯の白砂にしゃがみ込んで、私は涙に濡れながらカニと戯れているのでした。清水へ祇園をよぎる桜月よ、今宵会う人皆美しき。清水へ祇園をよぎる桜月よ、今宵会う人皆美しき。与謝野晶子、乱れ髪。清水へ向かって祇園を横切る桜の美しい月夜です。今宵は会う人会う人、誰もが美しく見えるでしょう。やめる子はハモニカを吹き、夜に入りぬ、もろこし端の気なる月の出。やめる子はハモニカを吹き、夜に入りぬ、もろこし端の気なる月の出。北原白秋、霧の花。病気の子供はハモニカを吹きながら夜を迎えます。それはもろこし畑の黄色の月の昇るとき。友が皆我より偉く見える日を、花を買い来て妻と親しむ。友が皆我より偉く見える日を、花を買い来て妻と親しむ。石川啄木、一躍の砂。訳するまでもなく、友達が自分より出世して立派に思えるような日に花を買ってきて妻と眺めているという趣旨ですが、見える日と断りのあることや花を購入するあたりから、あるいは給料日にその内訳を眺めて、ため息一つに花を買って妻と月給の話でもしているところかと、想像力の膨らむようなところが魅力かもしれません。一個人の考えをてらいもなく率直に語ったからこそ、私たちもその思いを受け止めることができるのです。幼きは幼き土地の物語。葡萄の陰に月傾きぬ。幼きは幼き土地の物語。葡萄の陰に月傾きぬ。佐々木信綱、思い草。幼い同士は幼い同士の物語。葡萄の陰からは傾く月が見えています。柿の実の甘きもありぬ、柿の実のしぶきもありぬ、しぶき像うまき。柿の実の甘きもありぬ、柿の実のしぶきもありぬ、しぶき像うまき。正岡式、竹の里歌。しぶきは濁点を記入していないだけで、しぶきの意味ですから、柿の甘いのと渋いのがあるが、渋いのがうまいと言っているだけのことです。ただ、一二句と三四句が 繰り返しによる言葉のリズム遊びになっていて、しかも甘いのがうまいのではなく、渋い方がうまいよというオチも遊び心があって、全体が愉快に読まれるわけです。さらに具体的に述べますと、一句柿の実のと三句柿の実の、二句甘きもありぬと四句渋きもありぬ、四句渋きも五句渋きぞ、二句甘き五句うまき、という全体に張り巡らされたような繰り返しがなされ、ただのリズム遊びではなく、それが構造的に生かされているのですが、その内容が極めて即興的であるために、虚飾にこねましたようないやらしさがまるでありません。つまりは、取りどころもないような考えを、ただ述べたような内容であるからこそ、この短歌は成功していると言えるでしょう。特に母音で示すと、あいおいお、あいおあいう、あいおいお、ゆういおあいう、ゆういおうあい、となるのですが、愛がまるで他の母音を挟み込みながら全体を統一する定期的な口調として、語りのリズムを規定しているのがわかるかと思います。その上で、2句と4句の文脈の区切りに、あいうと繰り返された母音が、結句の最後で、うあいと切り替わる効果は見事です。それを噛み締めながら唱えてみると、どうしてこれが心地よく語れるのかが少しずつ分かってくるのではないでしょうか。つまりこの短歌の場合、純粋に内容だけを吟味することには、ビタ一文の価値すらないということになります。同じ言葉の繰り返しといえば、同じ百首の紹介に、うな底に目のなき魚の住むという、目のなき魚の恋しかりけり、うな底に目のなき魚の住むという、目のなき魚の恋しかりけり、という和歌山牧水の短歌もありますが、構造的に散漫なただの繰り返しが、いかにズボラで締まりの悪いものであるか、比べてみるとよくわかるかと思います。街を行き、子供のそばを通るとき、みかんのかせり、冬がまた来る。街を行き、子供のそばを通るとき、みかんのかせり、冬がまた来る。木下利玄、好玉。街を行きながら、子供のそばを通ったときに、みかんの香りがしました。また冬がやってきます。ふるさとのなまり懐かし、停車場の人混みの中に、そうを聞きに行く。ふるさとのなまり懐かし、停車場の人混みの中に、そうを聞きに行く。石川啄木、一躍の砂。ふるさとのなまりが懐かしいものですから、停車場の人混みの中へと、それを聞きに行ったりするのでした。紅の二尺伸びたるバラの芽の針柔らかに春雨の降る。紅の二尺伸びたるバラの芽の針柔らかに春雨の降る。正岡子規、竹の里歌。紅のバラの新芽のあたりは紅色に見えるものですが、いつしか二尺に伸びたその新芽の棘もまだ柔らかい頃、柔らかな春雨が降っているのでした。瓶に刺す藤の花房は短ければ、畳の上に届かあざりけり。瓶に刺す藤の花房は短ければ、畳の上に届かあざりけり。正岡子規、竹の里歌。藤の花というのは素晴らしく長く垂れ下がって見えるものですが、この瓶に刺した藤の花の房は本来あるべきところから切り離されたせいでしょうか、 畳の上にすらどうしても届きはしないのでした。ホトトギス、サガイは一里、京へ三里、水の清滝、世の明けやすき。ホトトギス、サガイは一里、京へ三里、水の清滝、世の明けやすき。よその明子、乱れ髪。この短歌の面白いところは、ホトトギスを聞きながら、佐賀まで一里、今日まで三里ある、この清滝は、早くも夜が明けるよう、と読んだようにも、ホトトギスに向かって、ホトトギスよ、佐賀へは一里だし、今日へは三里あるぞ。夜が明けやすいのだから、早く出かけておくれよ、とでも催促するようにも聞こえますし、そうではなくて、ホトトギスの方が、まるで、佐賀へは一里、今日へは三里、と教えないているように、感じられたようにも捉えられるという。つまりは、一見味気ない解説に過ぎないような、二句目と三句目が、序書的な肝として利用され、様々な読み取り方がなされるばかりでなく、ホトトギスの鳴く水の清滝は、夜が明けやすいよ、という清滝をスポットとした読み手の心情が、佐賀と京へ思いを馳せるような、スケールの大きなものとなっている点にあると言えるでしょう。しっかりとした近景のリリシズムを描写しながら、遠景へと思いを馳せる読み手の心情が、極めて構造的にまとめられているあたり、さすが明治の食しない心脳と称えられる、与謝野晶子ならではの作品にまとめられています。つまりは知性が詩上に返されているのです。金色の小さき鳥の形して、イチョウ散るなり、夕日の丘に。金色の小さき鳥の形して、イチョウ散るなり、夕日の丘に。与謝野晶子、恋衣。金色の小さな鳥の形をして、イチョウは散ります。夕日の照らす丘のあたりに。最上川、坂白波の立つまでに、吹雪く夕べと、なりにけるかも。最上川、坂白波の立つまでに、吹雪く夕べと、なりにけるかも。斎藤茂吉、白木山。最上川は、逆さに白波が立ち上るほどに、吹雪くような夕べとなったものです。はじめは、辞典より下に置いたものですが、次第に上り詰めて、とうとう、集荷へとたどり着いた短歌です。評価するにせよ、批判するにせよ、第一印象などというものが、いかに頼りないものか、スルメのような和歌もありますし、噛めば嫌味の湧いてくるような、体裁ばかりの和歌もあるわけです。ところで、この短歌ですが、宿題の答案みたいな硬さのある、七道伽藍、後に掲載の短歌よりも柔軟で詩情がこもります。ただし、この短歌にまつわるエピソードは、読み手のあまりにも矮小な精神をひきらかすようで、聞くたびに悲しくなるくらいの集大です。言葉を取っておくなんて、せこせこしすぎて、しきこじが聞いたら叱りつけるには違いありません。一月の花咲き出て我が目には今年ばかりの春いかんとす。一月の花咲き出て我が目には今年ばかりの春いかんとす。正岡式竹の里歌。一月の花が咲き始めて私の目には今年が最後なのでしょう。春が過ぎてゆくのです。